はい、おはようございます。小松でございます。今日風きついですね。今日ね、大学からの帰りのまたいつものね、このほんとしつこくやるよねこのパターンね。まあまあということでね、今日はちょっと風きついのでノイズが少し入るかもしれないですけど、まあちょっとねご了承いただきながら喋りたいと思うんですけど、ちょっとね造語を作ってみたんですよね。官能型クリエイティブっていう造語ね。官能ってこう感じるっていう字とね、応じるっていう、そういう字なんですね。官能型クリエイティブっていうね、まあそういう言葉ですね。でこれ作ったのはですね、もともとですけども、機能法と演繹法っていうね、どういったらいいかな、こう思考パターンがあるんですよね。で機能法と演繹法ってこう結構ねちょっと難しい話なんですけれども、どっちが先に行った方がいいかな、演繹の方がいいよね。ちょっと難しい字書くんですけどね、演繹法っていうのは初めに計画があったりとか、決まりを作ってから物事を進めていくっていうやり方なんですよね。まあ、計画を最初に作って、まあ、それをもとに何か行動していくっていうような、まあ、そういうパターンですよね。まあ、入り口をまずはこう、まあ、論理化というか事前にね、まあ、仮説とも言うけど、仮説とちょっと演繹はちょっと違うけどね、まあ、考え方としては、まあ、行動の先に最初の入り口のところで何か計画して動くっていうところですよね。そして機能法っていうのは、まあこれは今までやったことをね全部こうまとめて、まあ論理作るとか、法則を作るみたいな感じをね、いろいろやった後で、まあ、それをこう一つまとめていくっていうような、まあこのどっちが人多いんかな、まあ機能法みたいなのが多いんでしょうね。それで行動の規範を作るとかね、論理を作っていくっていうところがあるんですよね。だからまあその機能法をやるっていうのが最初、まあ演繹してから機能法っていうのはあるけど、まああんまり意識はしないでしょうね。でもまあパターンとしては出口でまとめるってことですね。まあちょっと要するに演繹法は入り口で、構築し、そして機能法は最後こう そこでまとめていくっていう感じですよね。そんな感じでございます。それで僕はねどっちかというと官能型なんですよね。官能、つまりこうその都度都度決めるというか泳がすというか、まあ即興というかね、人生即興とか言ってるけど、そういう感じだよね。あんま決めずに動くんですよ。それが無鉄砲とか無計画っていうことももちろんあるんだけど、とにかくこう今生きてることの今ここっていうマインドフルネスありますよね。それをまあ実行しないと気が済まないというか、あまり計画したりとかね、いろいろやってるとそこでなんていうのかな、浮かばれるものも浮かばれないってことですよね。思ってることがあるんだけど、それが形として消えるんだよね。これなんでそれしてるかというと、まあ、僕は短期記憶が短いっていうか、まあ、頭がバカっていうことなんだけど、即興とか演奏、作曲もそうなんだよね。思った音があるじゃないですか。そう、それを、まあ、録音しながら作曲することが多いんですけど、そしたら次のね音って何パターンかいくでしょ。あるメロディーがあった時にその次にどういう音を入れるかっていうのがあると思うんだけど、それがまあ一パターン作ってちょっとおかしいなと思った時にすぐにね次のパターンが生まれるんですよ。でするともう最初のパターンが忘れてるから録音をするっていうことなんだけど、だからそれをやっていくとですね、なんかその都度こう曲が生まれてくるというか、あんまり計画を立てずに作っていくっていうね、結論も作らないわけなんですよ。だからねそれやっていくとね、まあ早い時だともう本当に弾きながら曲ができるって感じですよね。でそれは何かというと、まあ、作曲家でありね、音響とか音の成り立ちをこうその都度感じるっていうことではですね、やっぱ官能型なのかなと思うんですよ。 まあ、これがねまだ言葉としては出てないと思うんですよね。だから演繹的にやるクリエイティブと、それとあの機能的にやるクリエイティブがあったら、僕は官能的なクリエイティブですよね。そこがねやっぱ普通の人とはちょっと違うというか、あまり見たことがないですね。まあ中には何人かいるけれども、周りにはいないよね。少なくとも研究者の中ではこういうパターンいると危ないんじゃないですかね、すごくね。だからね、僕の場合その都度感じて動く、動いてから考えるっていう感じなんだよね。だからね、どうせそれができるようになったかというとですね、まあこれ昔からそういう性格なんだけど、やっぱ AI ができたからじゃないかなと思うんです。つまり演繹的にプロセスを踏んでいく、そういう工程とね、そしてなんかある行動があって、それを伴ってですね、まとめていくっていうパターン、つまりこう機能的なものっていう、そこのザルをですね全部 AI にさせてるんですよ。だって今これだってそうじゃないですか、こう官能型クリエイティブと言いながら、僕理論的に喋ってないですもん。それをね、結果的に機能的にまとめる部分が好きなんですよね。それでその文章をね、これ文章で文字起こし勝手にしてもらって、それを AI に食わせてね、クロードの 4.6 だったかな、それで見るんですよね。するとね、まあ自分としては分かるんですよね、こんなこと言ったっていうのが。それが割としっかり機能的に、追検証できる形で、文章化してるわけですよね。そこがね、何とも言えず面白いというか、これからこうやっていく上では、そう現役になるかな、現役っていうのはね、元のこうソースですよ、それになるかなと思うし、これ別に僕以外でも昔の人とかね、先人たちもこういう性格の人いたと思うんですよ。でもね、実際にそれをね、今の段階でやっぱある程度公開してやれてる人っていうのはなかなか少ないんじゃないかな。これ自体が実験ですからね。そういうね、ことを今やってるというか、で今はこうね、日の目にも浴びないというかね、めちゃくちゃこうね、ボイシーとか、僕はスタイフと両方、これスタイフで録音してボイシーに流してんだけど、ポッドキャスト的にやってるので、聞いてる人がどうだろうな、1日でめちゃくちゃ多くて50人なんですよね。だからボイシーでもね、すごくね、よく聞かれてるチャンネルとかあると思うんだけど、それはね、1000人とか2000人ぐらいでしょ、すごいじゃないですか。それのもう100分の1か50分の1なんですよね。でもね、おかしいことにね、これノートにね貼っつけて出してるでしょ。ノートだと文章化してるわけですよ。でそうだとね、PV 数ね、何度も言ってるけど20倍とかもっと多くなってる。多分もうじき1週間で3000人ぐらい聞くんじゃないかな。前のストックがね、聞かれるというか見られるってこともあると思うんですけども、だからね、すごいね、やっぱ文字文章っていうのはやっぱすごい再現性があって、短時間で読まれて、でしかもストックだからね、同じようなこと僕喋ってますけど、関連したものが次から次へ、前の記事とかすぐにクリックして見れるじゃないですか。だからね、そういう意味では多分僕は最後は文字で残すところがあるんだけど、書くプロセスを僕喋るプロセスにしてるだけなんですよね。ただね、僕はもう書くプロセスだいぶね、ずっとやってきたけどね、 AI ができるまでは全部素手で書いてましたけど、やっぱね、さっきの作曲と同じ現象が起こるんですよ。文章書いてるでしょ、するとね、次が次へと、2、3個ぐらいのこう発想が出てくるんですよね。それがねあるんだけれども、やっぱりね、キーボードというかそれにで書いてるから追いつかないんですよね。追いつかないからそこで消えちゃうんですよ、可能性のあと2つはね。 3つあったら2つは消えちゃうっていうね、それがねあるんですよね。ただね、音声だとそれがある程度、まあ、短期記憶の人間ですけど、あの2つ3つね、あこの話また別の話っていう風に、この口から出るその感覚っていうのがですね、ある程度頭脳に追いつく、まだ追いついてないですけど、うーとかあーとか言ってるから、ただその思考か、あの脳がね、あのまあ作り上げる思考パターンがありますよね。それがね、割と音声だとね、あのある程度追従できると、追随っていうのかな、ができるんですよね。だからそういう状態で、まあ今全然素材的に投げてるだけなんだけど、あの文章、あの音声はそれをね、やっぱ AI に食わせてね、文章化するととんでもない状態になるんですよね。多分誰も言ってないよね、機能型とかね、演繹ってか、それはよく言われるけどね、官能型みたいなものはないわけですよね。でそれをまあ、あの官能型っていうのは今の AI とかそのあたり の道具があるからできるっていう、しかもそれがね、機能や演繹を凌駕するわけですよ、簡単に。だって毎日これ喋ってて、もうなんかたくさん喋りすぎて、最近は出すのがね、本当にいくらあっても足らないというか、1日やっぱ1個ぐらいしか出せないじゃないですか、これ。たくさん出すとね、まあでもね、ユーザーというかリスナーさんは聞きたい数だけ聞いたらいいっていうことだから、出すともいいのかなと思うんだけど、今正直ね、20日分ぐらいまでね、毎日だって行き帰りでこれ喋る時あるじゃないですか。それで、ね、あの立花台行く時、だいたいこれ、まあ、週5日ぐらい最近はね、とても気に入ってるので行ってるんですけど、そうするとね、溜まりすぎるんだよね。でもまあ人って作曲してる時にね、あの前の大学で仕事が忙しいとか言ってましたけど、やっぱりできなくなっちゃったんですよね。だからまあ、あの出せる時に出しとくっていうのはめちゃくちゃ大事で、特に今大学が変わったこともあってね、その反応もあってたくさんあるんだと思うんですけれども、あの喋れるだけ喋っておくってことがめちゃくちゃ大事なんじゃないかなと思ってるんですよね。でその結果わからないね、機能法と演繹法の違い、あるいはこう官能型の違いってわからないけれども、まあやってみて後でわかるタイプまあこれ誰でもそうだよ、それは結果的にね、あの機能法的になっちゃうんだけど、発想のね、あの最初出発点としてはやっぱり官能的な部分をね、まあ、ちょっと実験してみたいなっていうのがすごくありますし、まあおそらくそういうところに興味のある、あの方が聞いていただいてるのかなとも思うので、まあ、発想法ですよね。そこをちょうどね、やっぱり実験したいなと思うんですよね。はい、ということでね、渚辻の駅にだんだん近づいて、自転車駐輪場のあたりに来てるよね。でここから降りるんですよ。でここのメリットはね、人が来ないっていう、すごいね、歩きながらね、フラヌールしながら、発想しながら帰るっていう、まあ、これもう本当それが趣味みたいなもんなんですけど、そういう人間にとってはすごくね、いい場所かなと思いますね。学生もやっぱ見てるんだよね、なんか喋ってるなみたいな。でもね、やっぱり関係なく喋ってるので、はい、ということで、もうじきね、駅のホームに行きますけれども、ということで、はい、ということで、駅の改札口か、これね、割とねいいルートだなと思って、ちょっとね廃れたというかね、大敗的なところがあるんですよね。そういうのがすごく好きで、はい、今自転車が一台上がってきました。カタカタって音がねしてますけどね、はい、駅の改札口結構ねちょっと遠距離になるのかな、でもいいじゃないですか、すごい、ものすごくクールダウンできるね。いや、いい空間、なんかね自転車置き場好きだな。いいよね。ということでね、地下鉄乗り場に降りてきましたね、ということですけど、まあまあそんな感じで今日もね、ゆったり喋らせてもらいました。ありがとうございました。